都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生じゃないですか、
ね、はい、うん、今回もやっていきたいんですけども、はいはい、私、
うん、
フリッツ・ハールマンと申します。
もうやめませんか？
いいですよ。やめましょうか、そこそこ。
フリッツ・ハールマン？
はい。
もうわけわかんない。
フリッツ・ハールマンですよ。
わけわかんない、何々マンとか。
なんとなくでわかると思うんですよ、名前の感じで、
うんうんうん。
ドイツ出身です。ドイツのフリッツ・ハールマン。
いや、わからんけど、それ。それ、その名前の、
う
ん。
まあまあまあ。
何の人ですか、それ。わかんないな。なんかパン屋とかですか、フリッツ・ハールマンって。
あ、惜しい惜しい。
え？
惜しい。肉屋。肉屋、肉屋。
そっか。
うん。近いね。
あ、近かった。
うん、名推理。ただ、もう一個だけ、大きな、う
ん、肉屋か。
大きな、
なんだろう。
嘘が隠されてます。
うん、なんだろう。全然わかんないな。
僕、
うん、
フリッツ・ハールマンじゃないんですね。
なんだって、おいおい。嘘だろ。
まあまあ、慣れてないかなと思ったんで。
気づかなかった。
まあね、ちょっと早めに、うん、この開示しないと次いけないっていうのがあるんで。
はいはいはい、
言っときますけども、私
違うんですね、誰ですか、じゃあ、
岸本、
うん、
誠です。
引きねえから、はい、そんな、ね、フリッツ・ハールマンより引きねえから。
まあまあそうです、
本名の方が、
うん
うん、
まあね、我々じゃない、僕だけね、
う
ん、僕が、うん、なぜこのフリッツ、
そうですよ、
まあハールマン、
うん、
お話ししたいかと言いますとですね、うん、はい、彼やっぱりね、うん、殺人鬼なんです。
でしょうね。
はい。
はいはい。
彼ね、別名がありまして、
うん、なんすか、
ハールマン刑事とか、
ん、
探偵ハールマンって呼ばれてて。
なんでそんな人が？
そうなんですよ、うん。で、さっき言ったように、仕事は刑事じゃないんですよ。
え？
肉屋なんですよ。
うん、
だけどそのあだ名っていうかね、その、うんうん、別名がハールマン刑事って言われてたんですよ、
うん、
で彼ね、まあ、なんでそのハールマン刑事って呼ばれていたかっていうと、
うん、
うん、まあこの人肉屋でもあるんですけども、うん、情報提供者だったんですよ、警察の、まあ要は
なんか映画とかにいるじゃないですか、
映画で、
なんか路地裏とかにいるような、ね、
そうそう、ホームレスとかでさ、
そういうことか
ね、隠しててお金払うとちょっと裏の情報教えてくれるみたいな、
まあ肉屋の、
そう、が実在しているというかね、
うん、
いたんですよ、
うん、
で、まあこの人が、
うん、
まあちょいちょいそういう軽犯罪みたいなこともやってたんですけど、この人自体も、うん、
はいはい、
で、まあ男色家でもあったっていうのもあるんですけども、まあちょいちょいそういうので捕まったりとかもしてたんだけど、うん、その情報屋っていうことで、
うん、
まあ警察と結構仲良くやってた、
うん、あ、まあ、
うん、でまあそれによって捕まってるやつとかも多くて、
うん、
まあ刑事とか呼ばれてるっていう、まあ皮肉も入ってると思うけどね、
そいつ一人捉えるよりもそいつが出してくる情報の価値があるから、
うん、そうそうそう、まあ、だからその最初はそういう風に、
うん、
なってたんだけども、うん、ちょっとある時から、まあ殺害の方まで手を出すようになっちゃって、でまあ彼は若い不老者、
うん、
男性のね、
うん、
とか、まあ、あと男の売春の、
うん、
人を、まあ、主にアパートに誘い込んで、うん、
はいはい、
でまあ行為中にね、うん、相手の喉に噛みついて破って殺害するみたいな、うん、やり方なんですよ。
できるんですね、
う
ん、
そうなんですよ、
そういうこと。
まあまあでも相手は油断してるからね。
いや、まあそうでしょうけど、
うん、でまあそういうやり方でやって、うん、で彼がちょっとすごいのは、
うん、
まあ肉屋でちょっとねピンとくると思うんですけれども、うん、はい、まあ要はその肉を、
うん、
売っていたと。
うわ、
闇市場とかでこう売ってたっていうのとか、 あとまあレストラン、
うん、うわ最悪
に、まあそれを渡していたと、
うん
うん、で、犠牲者数が28人って言われてるんだけど、うん、本人は48人やったと。要はまあ
肉にしちゃってるから分かんねえのも多分あるんだろうなっていうこと、うん、
まあ、あとその身元が分からない人もいらっしゃるでしょうし、うん、そのホームレスやったっていうのもあって、
でね、これまあなんで逮捕に至ったかっていうと、
うん、
このね、あの近くに川があるんだけど、
うん、
ライネ川ってとこがあったんだけど、はいはい、あの子供たちがね、
うん、
そこに行くとなんでか知んないけど頭蓋骨が見つかるぜっていうことで、子供たちの間流行ったのよ頭蓋骨集めが、
はいはいはい、
で今日はあいつ1個見つけた、
うん、
昨日はあいつ2つ見つけたらしいぜみたいな話で、最初はそのなんか医学生とかが、
うん、
まあなんかなんつうのいたずらで置いてたんじゃねえかみたいな話になってたらしいんだけど、ある男の子が、
うん、
とんでもない大量の頭蓋骨を一気に、
うん、
要は当たり引いちゃったわけね、
うん、はいはいはい、
で、そうそう、あ、もうオールコレクトみたいな感じのやつを見つけちゃって、うん、そっからちょっとあれこれマジの事件じゃねみたいなことで警察が動き出したんだけど、うん、
はいはい、
最初さっき言ったように情報屋の面があるから、
うん、
なかなか彼にね実は目がそうそう行かなかったっていうことで、うん、まあなかなかこのシリアルキラー誰なんだっていうことで、
うん、
まあ分かんなかったんだけども、うん、まあ最終的には普通に他の別件で彼がなんか捕まっちゃって、でそれで家を家宅捜索みたいにしたら、うん、まあ出るわ出るわ、
骨とか、
まあ、
肉とか
身分証明書とか殺された人ね、
うん、
っていうことでまあ結局見つかってしまったっていう感じなんですね、
うん
うん、でもうそうなったら取り調べですよ、
うん、
彼が自白するの待ちなんですけども、
はい、
結構意外と早く認めちゃって、
うん、
で、まあ、彼がその時にね言った名言が一つあるんですけれども、うん、まあそのね、
うん、
警察官に言われてお前がやったんだろう的な話をしてて、うん、認めた後に、うん、いやあのね旦那っつって、あの警察旦那って言うじゃん、
古いな、
いや、うん、そんなわけでね旦那、うん、死体はいくらあっても足りなかったんですよっていうね、それはもう肉屋として、
うん、
俺が食べたらもう、うん、あの残んないんだと、みんな痩せてて、
う
ん、
そういうことか
っていうことで、まあ要はその肉屋としての面で、うん、その
殺人鬼ではなく、そうそう、
この何死体、
うん、
売り物になんねんだよっていうことを文句を愚痴を垂れたっていうね、
うん、
名言を残してるんですよ。
素晴らしい。名言ですよ、確か
に。そんなわけでね、旦那、うん、死体はいくらあっても足りなかったんですよ、つって。
へぇー。
ちょっと仕入れに困っちゃってね、みたいな。
トラさんみたいな。
ノリで言ってるっていうね。
すごいな、うん、それは。
彼はなかなかだから、
うん、なんか映画になってるやつあるじゃないですか。
肉屋の、
うん、
人肉。あ、まだモデルにもなってんのかもね。
あ、そうなのか。あの人もね。
でもこれ、そう、肉屋の、うん、でも何、ま、もう一人か二人いるよ、確か。
あ、他
で。別件で。
それこそそれを、その、ね、
うん、
合いびきにした映画かもしれ
ないよね。そうだね。
うん。
50、50ぐらいで。
50、50ぐらいで合いびきにした、まあ、うん、映画かもしれない。へぇ、面白い
よね。そうですね。
うん。
でも本当、この頃の、
うん。
人としてはなかなかやってる方です ね、
40変わった職の人がなんかそういうことするの、
うん、
見ててなんかまあ面白いと言っちゃいけないけどなんかちょっと興味深いというか、うん、
これだね。でもね、肉屋っていうのはね、うん、すごい理にかなってて、
あ、まあ、
血がついても疑われないし、う
ん、まあね、
そうそう、
豚の血だなんて、
ね、すげえ包丁持ってても疑われないしみたいなで、うん、そうなかなかね、そう、うん、見つかりづらいかもね。
確かに、
やるんなら、
うん、
だやるんなら肉屋になった方が、
豚の血がついちまってよとかって言えるし、
そうそう、いい、実際言ってたらしい、
うんうん、
なんでね、おすすめの職業です。
はい、誰に勧めてんだよそれ
ということで、
うん、
僕の回はもう最終回ということで、
あらら、悲しいな。
わかんないですけど、もういいんじゃないかっていうのもあるんでね、うん、
ちょっとまあ次回からはじゃあまた僕引き継いで何かしらやらせてもらいますよ。
はいはい、
じゃあ
やったらいいじゃないですか。
はい、はい、お願いします、はい、でまた今回もね都市伝説を話させていただくんですけれども、
うん、
まあ、先にね、企画というかコーナー名だけ先に話らせていただきます、
は
い、
どうぞ。
教えて都市伝説。
はい、
はい、まあ、このコーナーはですね、私たちが知っている都市伝説を、
うん、
まあ、ちょっと話すというシンプルなですね、うん、企画コーナーでございます。
はいはいはい。
この前ね、まあ、何日か前なんですけれどもテレビで3時間ほどやってましたよ、猪木 VS アリ、アリさんが亡くなって追悼で、まあ、その3時間ぐらいそのまま流すというような、
う、ね、うん、
番組やってたんですけれども、はいはいはい、で僕も格闘技すごい好きでね、
うん、
うん、
ボクシング好きなの。
そうそうそうそう、ボクシングとか、まあ、プロレスはあんまりあれなんですよ、まあ、海外のプロレスとか好きなんですけど、日本、うん、まあ、日本もちょこちょこ見てたりとかしてて、うん、だからまあ今回はちょっとあんまり知られてない都市伝説みたいな、
うん、
ちょっとボクサーを紹介しようかなと思ってます。
お
お、うん、ちょっと変わったボクサー。
ボクサーね、
うん、すごいボクサーがいるんですよ、うん、あんまり世に出てない、
うん、
っていうのをちょっと紹介させていただきます。
はい、
まずじゃあ一人目、カシムザドリーム。はい、
はいはいはい、
これはですね、
カシムね、ま
あ、映画の名前なんですよ、うん、ドキュメンタリー映画、ね、これはボクサーのカシム・オウマ氏の反省を追ったドキュメンタリー映画、うん、カシム・ザ・ドリームっていうのがあるんですけれども、うん、まあ、そのね、ドキュメンタリー、なぜそのじゃあボクサーのドキュメンタリーなんて追ったのって話じゃないですか。
まあまあ、なんでというか、うんうん、なぜこの人っていうところだね。そう
そうそう、すごい記録を残した人だってドキュメンタリーになってる人なんてなかなかいないですよ。
そうだね、モハメド・アリとかもあるよね、うん、タイソンとかね、その辺は。
なんですけど、まあ、そのレベルでもないですからね、彼は。
実績は
ね。実績はね。うん、じゃあなぜなったか、
うん。
彼ね、その反省がやっぱりすごいんですよ。ボクサーになってからというよりは。
なるほどね。うん、そのボクサーになるまでも。
そうなんですよ。
含めて面白かったっていう、
はい。ちょっとじゃあご紹介させていただきます。うん、このカシス・オウマ氏、彼の生まれた国はアフリカのウガンダですね、
うん、
ウガンダってあまりいい国ではないですよ、
言ったら危ない
国ですよ ね、
う
ん、ウガンダ共和国、まあ、内戦がねすごいんですよ、ウガンダって、
うん
うん、まあ、イギリスの植民地から独立した国なんですけれど も、
うん、
もうその時は国家紛争とか民族の争いとかがすごかったんですって、
うんうん、当時ね、
うん、でそのカシムさんが6歳の頃、うん、これはね、ウガンダの反政府組織の兵士がですね、小学校に乗り込んできて、
うん、
みんなを誘拐したんですって。
誘拐なんだ、
うん、誘拐したんですよ、うん、でその場にいた成人男性は皆さん殺されてて、
うんうん、
成人女性や、まあ、女生徒はもうレイプの対象となったと、
うんうん、
慰め者になったと。
まあまあそうだね、う
ん、で少年はじゃあどうなったかっていうと、うん、兵隊にされたんですよ、
はいはい、
反政府軍のね、まあ
本当によくあるというか、うん、そういう戦争のね、
子供がね、
結構マジである話です
ね、そういうような、まあ、道具として使われるというのはよくあるんですけれども、うん、海外では、
うん、
で子供たちは恐怖と体罰などの洗脳で全く感情がない兵士にさせられてしまうんです、うんうん、
殺人兵器
の、はい、家臣も、まあ、霊に漏れず、まあ、そのまま、全く感情がない人間となってしまったと、
うんうん、
で相手はね、言うたらば、うん、まあ、政府軍っていうのは感情ありますから当たり前ですけれども、子供に手を挙げられないじゃないですか、まあ
うんうん、
子供に手を挙げられないのを、まあ、言うたらばいい武器にした相手からしたら、
うんうん、
子供は感情ないですから、
うん、
洗脳でね、
うん、
もう次々と殺していくんだっつって、
うん、安住みたいだね、
あ、うん、そうですね、うん、もう安住のように感情をなくさせるための訓練で、
うん、
要はその同じ学校だったスチューデント、スクールスチューデントの友達フレンドをですね殺せ
あ、もうモロじゃないですかそれ、
殺し合いさせるんですよ、
うんうん、
その中で勝ち残ったのがそのカシム
うん、
だったんですね、
うん、
言うて最初だけでそんなの聞くのは、子供のすごい殺戮マシンみたいなやつがいるらしいぞってなって、
うん、
要は子供にもう相手もね、政府軍も何も感情もなく殺さなきゃいけないってなって殺すじゃないですか、
うんうん、
その中でもカシム君っていうのはやっぱりすごい戦歴を残して勝ち進んでいくんですよ、うん、
腕が立ったわけだ、
そうそうそうそう、うん、で、まあ、カシム君は戦い続けて勝ち取り、
うん、
なんと、
うん、
政府の正規軍の兵士となると、
うんうん
うん、でそこでボクシングを覚えるんですって、
うんうん、まあやるよね、
そう
兵でね、
うん、そう兵法として、
うん、
まあちょっとやっていくと、
うん、
いろいろスポーツというよりはなんかそう体鍛えるためですかね、
そうだね、
これはね、
うん、やるやる、
で、まあ、15歳でウガンダのアマチュアのチャンピオンになったと、
うん、へえ、うん、まずやっぱ才能あったってことだね、
でその後18歳のアメリカ遠征の時に、まあ、逃亡してアメリカに亡命するんですって、
うんうん、
ここだけもす
ごい、ここで亡命したんだ、
そう亡命すると、うん、18歳でね、
うん、
で、軍人だったカシムは脱走で亡命になってしまうから、
うん、
母国のウガンダに帰れば死刑が待っていると、要は帰れませんと、
うん
うん、地元にね
裏切ったって思われる、
カシムがアメリカへ亡命した問題で父がウガンダの兵士に捕まり、
うん、
見せしめのためにこれ殺されてしまうんですね、うんうんうん、皆さんの目の前に、
まあまあそうだね、亡命した人ってそういう風な辿るっていう、
で、まあ、彼は残された家族や父の墓に会いに行く、
うん、
さらには家族の身の安全のためにも自分の価値を上げるためにね、
うん、
これは世界チャンピオンになってウガンダの大統領から許しを得て、
うん、
これは帰国するしかないぞと、
なるほどね、
家族を助けるために
ボクシング始めるんですよ。
ああ、もう映画的。
そうそうそう。うん、で、見事彼はスーパーウェルター級のチャンピオンになるんですね。世界王者になるんですよ。
う
ん
う
ん、
世界のトップですね、
うん。そして大統領に許しを得て、ウガンダに一時的ですけれども、帰国することが叶ったと、
うん。
で、世界チャンピオンの国民的なヒーロー。
そうだね、ヒーローだろうね。
なんですよ。なのに、湧いてるんですね。うわーってなってるんですよ。ただ対照的に、感情がない彼は戸惑うと。なぜこんなに彼らは喜んでいるんだろうと。
なるほどね、
兵隊の時にね、言うたらばずっと虐待とかそういった訓練を受けることによって、
そっかそっか
ないんですよ、感情、ま、喜ぶという感情がないと、う
ん。まだ感情がなかったんだね。
全くないんですって。うん、ただそんな彼が父の墓の前で、
うん、
人間の感情を取り戻して号泣するんですって。うわーっつって、チャンピオンになった時も涙してない、うん、嬉しくもない。
うん、
で帰ってね、帰国した時も全然何もない。ただ父の墓の前では大泣きしてしまう。
うわ、うん、映画でも絶対名シーンになりそうなところだ。そ
う
そ
う
そ
うそう、うわーってなって、うん、でまあそこでねその後に、
うん、
アフリカでは2階級制覇したボクサーがいないんですって、
うんうんうん、
まあ、スーパーベルター級ともう一つ、まあ、近くの、ミドル級に挑むんですって、うんうん、ミドル級って結構離れてますけどね言うと、
うん
まあ、ちょっと、まあ、あの体格を上げてね、まあ、
どっちかでしょ、
体重を上げて、うんうん、ミドル級の、言うたらば試合に挑むんですけれども、うん、ただそれが失敗したんですって負けてしまうと、うん、そこで映画は終わっているんですね実は。
ああそうなんだ、うん、そこまでを描いたんだね、うん、
結局失敗してしまったで、うん、終わってるんですよ。で彼がなぜミドル級に挑戦したかっていう理由が終わった原因じゃないかと言われているんですよ、
うん
うん、その原因というのがマリファナの中毒者になっていたんですよ、
うんうんうんうん、
彼はなぜじゃあマリファナを使用してしまったかというと子供の頃の少年兵で戦っていた記憶のフラッシュバックに耐えられなかったと、
うんうんうん、
要はあの同じ国のね、
うん
人を殺したりだとか同級生を殺したりだとかっていうような記憶がフラッシュバックしてしまうと、
うん、
だから彼はそれに耐えきれなくてマリファナをちょっと使ってしまったと、
うんうん、
薬に手を伸ばしてしまったと。
まあ、あれ戦争経験者が多いって言いますね、うん、これ、
うん、やっぱりマリファナを服用してしまうと副作用でね、
うん、
どんどんどんどん、まあ、もう食、
うん、飯は美味しいからね
めちゃくちゃ食っちゃうんですって。そうそうそう、でもブクブク太っちゃったからミドル級に挑戦したんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。あ、なるほどね、だから、まあ、そこで映画は切られてるんじゃないかと、
うんうんうんうん、体作り失敗だったと、
う
ん、
ただそのような極限の状態でまた再びですね、うん、彼はミドル級のですね世界戦に出て、
うん、
見事チャンピオンになるんですよ。
お
ね、アフリカ系で日本アフリカ系で2階級、
うん、
制覇してでその時にそのタイトル戦のリングで彼は言ったんですよ。こういう風に、
うん、
名言ですよ、
うん、
俺の映画を見てくれ宣伝したっていう、
ね、
って話が残っているような
すごいね
素晴らしい選手なんですよ、
うんうん、
どうですかこれ。
いやいや、
うん、
面白いですよね、
まあ、結構有名な話ですけど映画にもなってるんでね、
うんうん、まあ僕も好きですよこの、うん、この人の、うん、こういう話は、う
ん、ボクサーなんですよ、うん、でまあ彼は国を逃げたですよね、
うん、
亡命した選手なんですけれども、うん、続いて紹介するのは、
うん、
国のために戦った男テオフェロ・ステベンソン。
おお、もう何人かも分かんない
ね、
うん、
テオフェロ・ステベンソン、まあ、あのキューバの選手なんですよ、
うん、
で彼はあのプロじゃなくアマチュアなんですね。
ああ、じゃあオリンピック目指す系のね。
オリンピック目指す系の、うん、言うたらばプロのようにあの何ラウンドまで戦わない3ラウンドで終わるようなアマチュアだったんですよ、
うん、
で彼の偉大さキューバでの凄さを、
うん、
要はあの1枚の写真で分かることができるというようなね素晴らしい写真が残ってるんですよこれがまあこれなんですよ。
はいはい、
ね、
分
かって
ます、ね、
分かります。そのステベンソンさんの横にいる
軍
服を着た方、
うん、
誰か分かりますか。
これあれじゃないですか、あのラサール石井さんじゃないですか。そんなに似てねえな。
全然似て
ない
ですよ。
似てないね。あれですよね。カストロさんですよね。
そうです。カストロさんなんですよ。うん、英雄カストロですよ、キューバからしたらね。
はい。
キューバ革命の。
勝った時のさ、うん、審判が手挙げるみたいなやってますね。
そうそうそう、やってるんですよ。うん、まあ、これをね、写真見たら、まあ、彼が、ステベンソンさんが、
うん、
まあ、言うだ、英雄だっていうのは一目でわかると。
うん。
うん、でステベンソンさんっていうのは、まあ、時代で言うとあのね2012年に亡くなってる最近なんですよ、
うん、
1952年から2012年まで言うたらば60歳で亡くなっていると、まあ、残念ながらキューバ出身の方なんですけれども、
うん、
なぜ彼がこのように 記録に残っている選手か、そしてなぜ知られてないかっていうのは、うん、まあアマチュアだったっていうのは一つあるんですけれども、
うん、
その凄さっていうのがあるんですよ、実は。
うん、
彼ね、197センチの結構大柄で、
うん、体重100、相当でかいよ、100
キロなんですけれども、うん、これね、3回連続、言うたらば、オリンピックで優勝してるんですよ。4年に一度のオリンピック。だから、12年、
制覇。ずっと勝ち続けてた。
してるんですよ、彼はね。で、世界選手権も、1974年、78年、86年、ヘビー、スーパーヘビーで優勝してるんですよ。
へ
ー。すごい選手なんですね。
うん。
まあ、勝率で言うと、152勝、147KO っていう、
うんすごい
ね、わけわかんねえ、うんうん、もう勝率で。21敗しかしてないと。しかもね。うん、で、オーソドックスのスタイルであり、
うん、
すごい見やすかったと。言ったらば、あんまりボクシング知らない人からしても、
ああ、わかりやすい、
ね。ファンになりやすいような、わかりやすいような、あ
ね、
まあ、
まあ、それは大男で、とんでもないパンチ持ってるでしょ、
う
ん。
相手のパンチを目でかわし、一撃で相手を決めるっていうね。右ストレートでパンチを決めるっていうのは漫画のような
モハメドアリの名言みたいなね。
うん、そう。蜂のように、うん、蝶のように、
舞
い、蜂に刺すみたいな。でもそれに近いですよね、うん。で、アマチュア最高のボクサーっていうふうに言われてたんですよ。
うん、
で、この21敗っていうのは、
うん、
まだボクシングに慣れていないデビュー当時と引退間際の時なんですよ。
うんうん、一番衰えてる時か、
う
ん、
そう、
まだ成長段階という時、う
ん、そうなんですよ、うん、なんで彼が全盛期というかちゃんとボクシングやる彼は一度も負けてないっていうような記録が残っていると。でその強さはもう対戦中にすいませんもう許してくださいっつって降参したボクサーすらいたとも
う怖いだろうな、うん、2メートル近いやつにバンバン殴られたら
強すぎたんですよ、うん、彼。じゃあなぜそんな彼が3連覇、
うん、
4連覇できなかったのか、3連覇までで終わっているのか。
ああそういうことね、
うん、1984年のロサンゼルスオリンピックを政治的な理由でキューバボイコットしてしまったんですよ。
ちょっ
と3連覇まではあったんですけど、4連覇まで成し遂げてないんですよ、誰もね。
出場できない
。そう、だから初の4連覇かって言われたんですけれども、キューバ自体が出場を出場しなかったから、うん、
たまにあるね、
ちょっとできなかったというような感じになってるんですね。
うん。
うん、で、じゃあその、ステベンソンさん3連覇して、そんだけ強かったらわかりますけれど、じゃあなぜここで言うのか。
うん
ここで僕が、彼を紹介するのかというと、うん、ステベンソンさんね、うん、アマチュアなんですけれども、
うん、
世界チャンピオンを何度も倒してるんですよ、
うん、やってるんだ世界チャンピオンと試合を
してるんですよ、
うん、
まず、
うん、
ゲリー・コッツィという方 WBA の世界ヘビー級王者、
うん、
彼 KO してます、
うん、それは練習とかでじゃなくて
後のなんですよね、
うん、あなるほどね。
そう。
なる前に。
なる前。
うんうん、
ジョン・テイト、WBA 世界ヘビー級王者。
うん。
も KO してます。
うん。
うん、で、グレッグ・ペイジ、
うん、
WBA 世界ヘビー級王者。これも KO してます。
うんうん、
このように言うたらば、その後チャンピオンになる方を何人も乗してるんですよ。
そうなんだ。ああ、なるほどね。うん、へえ、面白い、ね。
すごいんですよ、
うんうん。
そんなすごい選手だったら、
うん、
じゃあなぜアメリカとかが引き抜いてね、WBA プロのところでやらせなかったかって思いますよ ね、 ね、うん、そういう話たくさんあったんですよ。
まああるだろうね、当たり前ですけどね、これだけ強けんや、
うん、すごい選手なのでそれ当たり前あるんですよ。ただ彼はこんな言葉を残してるんですよ、うん、私は祖国を家族も愛している、国を捨ててプロになる必要はないっていうふうに。
おお、
そう亡命して祖国を捨ててね、プロで怪物と対戦して活躍して大金を儲けないかって何度も言われたんですって、
うん、
だからその都度は私は祖国を捨てる気はない、プロになる必要はないっていうふうに言っていると、うん、で
へ
そういうふうにしていればね、言うたらばそのコーチにもなれたはずですよ、
うん、まあそうだろうね、
名コーチとかにね、
う
ん、そんなまあ変わった戦い方をせずに普通にシンプルな戦い方をしてるんだったらばコーチにもなれたはずですよ、
うん、
今ね、今というか亡くなる前なんですけれども、プロ辞めた後、うん、彼は引退後キューバでサトウキビ畑で、うん、サトウキビを作っていたと
、うんうん、
ボクシングの道を捨ててね、
うん、
でこんなすごい選手がいたんですよと。
へえ、
うん、あんまり知られてないんですけれども、
確かにステベンソンさん知られてない
だろうね、最強のアマチュアボクサーって言われてるんです、プロだから、プロのね、
うん、まあその中でもヘビー級ってことでしょ。
そうヘビー級王座なんで、うん、で、動画も残っているんでね、
そんな前じゃないんだね。
ステベンソンさんは、うん、言うて2012年、まだ70年代、80年代ですから、彼が、すごかった時期っていうのは、うん、ちょっと見ていただきたいんですよね。合わせて、言うたらば前の、
はいはいはい、うん、カストロのやつとね、合わせて
言っていただきたいっていうようなお話ですね。だからボクシング面白いんだよね本当に。
なんか急にボクシングの宣伝みたいになってる、ね、ちょっと見て、この
回、いや、あのボクシングの映画って面白いんですよすごい。
ああそうね、
うん、僕好きなのがね、あのシンデレラマン。
ああシンデレラマンあったね、うん、
まあ、あれも本当の話ですからね、うん、
ボクシングの映画 ね、 あ、はいはい、まあ、うん、結構あるか。
そうそうそうそう、シンデレラマン、あれも、もともとは、まあ、すごいいい選手だったけれども、うん、まあ、年齢もあって、あとお金稼げないというのをやって辞めちゃうと、うんうんうん、でそのまま力仕事をするんですよ、
うん、
始めると力仕事始めて、そしたらその若いね、
うん、
選手になんかあのエキシビションマッチで戦いたい人いますかって言ったら、
うんうん、
言ったらばその辞めた人を選ぶんですよ。
そうだよね、う
ん、かわいそうですよね、ボッコボコにする気なんですよ、うん、新人はね、
うん、かまいせいんだよね、
ちょっと、うん、やりたいっすわみたいな、うん、英雄とか言われてるけどあんまりわからんなあいつみたいな、うん、ちょっとあいつボコボコにしてありますわみたいなこと言うんですよ、うん、舐めたことね。そしたらわかりました受けましょうっつって、うん、家族の反対を押し切ってやろうとするんですよ、うん、そしてまあ練習始めて、そしたらその家族もほんまこいつすごいちゃんとやろうと思ってんやと思ってみんなあのね後押しすると、うん、で頑張りますって言ったんですけど、その力仕事したことによって右しか使ってなかったんですけど左もつけるようになったと。で結局その若手の要はあのすごいやつを
バリバリ
のしちゃって、なおかつそのままチャンピオンになっちゃうっていう話があるんですけど、もう映画みたいなんです
けど、まさにシンデレラストーリーのってこと
でシンデレラマンっていう話なんですけど、これもほんまの話ですからね。
そうそうそうだよね、ドキュメンタリーのやつをなんかね、
うん、
映画化するみたいな多いよね。確かにボクシング、そうそうそう、まあ、スポーツは多いのか、
うん、やっぱりねスポーツのいいところってね、やっぱ家族背負ってるっていうのもありますし、
うん、
あのオールドルーキーっていう野球の映画もありましたけど、
うんうん、
家族背負ってるんですよね、
うん、
で自分の好きなことをするっていうのはやっぱり夢を追っかける人っていうのはちょっと見てほしいんですよね。一つやっぱり
まあでもスポーツ好きな人そこを見るっていうね、
諦めんなみたいな、
う
ん、
甲子園とかもそうじゃん、
うん、あ、まあそうですね、
そんなことだよね。
やっぱりバッグボーンがやっぱりエグいんで、
ね、そうそう、そこ考えるとやっぱね、うん、熱くなるっていうね、
熱くなるんですよね、うん、やっぱり乗っちゃうんですよね気持ちもね一つ、うん、
まあまあまあ、そうそう、でもまあ分からなくはないけど、
だから若いうちからすごい大金を使われて
得
たというかその使われて、
うん、
ですごい選手になっていくとあんま面白くない、
ね、まあ養成するってね、
うん、そうそう、亡命とか、うん、いじめられてとかね、
そうだね、
うん、
大体そういうやつは映画では敵役になっちゃうしね。
ああまあね。
うん、
でそういうのもちょっとね見て、ボクシングちょっと怖いなっていうのもあるんですけど、
うん、
ちょっとそういうところも踏まえて見ていただければ、ね、うん、スポーツより一段とねちょっと楽しめると思うんですよ。
うん、
入り込めますし。
そうかもね。
なのでまあちょっと今回は。アリさんの追悼じゃないですけれども、今回僕もですね、ボクシングに話させていただきました。
立場、
うん、いやいやいや、僕やっぱりファンなんでね、
アリさ
ん、
なるほどね、はいはい、わかりました。
本当に岸本ボンバー屋でやらせてい
ただきます。俺が引き継ぐの
岸本ボンバー屋
まだ生きてるけどまあいいか、
まあ、って話です、
はい、
はい
はい、
ありがとうございました。